武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
スマホのですね、スマホ使いすぎによっての脳の中で一体何が起こっているのかというようなことを2週にわたって広げてみようかなと思いまして、これね、なかなか面白かったですね、
はい、
著者はスウェーデンストックホルムの方でございまして、アンディッシュ・ハンセンさん、久山陽子さんという方が訳しておられます。新潮新書、なかなか読み応えが。スマホ、私も最近やっと使い始めた頃で、でも、もう、暮らしの中に、今、スマホっていうのは、どうです?
ないと、不安ですよ。
そうですよね。あら、便利だもん。図書館があるようなもんだし、
はい、
古いレコード屋さんも中にあるしな。うん、それから、ラジオ局もあれば、テレビ局もあるような道具じゃありませんか。はい、私スマホに関してびっくりしたのはある日のことでございますが、今年のことでございますね。一回だけ九州福岡に帰れるという時期が、短い時期だったんですが、お互いに行き来できるという短期間、うんうん、で福岡行ったんです、
はい、
それで姉の三回忌とかもやんなきゃいけないことが山ほどあるわけ、仏事でね、
はい、
それを片付けに、そんで片付いた後、最寄りの私鉄駅から博多ま、あ、福岡まで行ったのよ。
はい、
したらやっぱもうふるさとの駅の情景はすっかり変わっておりまして、上り、下りを間違えてホームに立ったりなんかして、もう一回出させてもらったりしたんですけども、天神福岡のターミナル駅を目指したんです。懐かしくも福岡の西鉄電車に乗って、窓外の景色を眺めながら、ああ、ここら辺りは水田があったなとか、学校の校庭が見えた。何にもない。全部変わった。そりゃそうですわね。50年以上の歳月が経っておるんですもん。中でも最も驚いたのが、
はい、
座ってる学生さんも含めて1車両。全員スマホ。
まあ今そうですね。
スマホを眺めるという。
はい、
その行為に夢中で、ひたすら画面を指でこすってらっしゃるという、そんな風にしてうつむく人たちの列を眺めて、それから福岡駅で降りて天神とかうろついたんですが、まあ、とにかく うつむくという、
うん、
飛行機の機内もそうですが、テレビ局のロビー、映画館、食事の蕎麦屋さん、恋人同士が語り合う懐かしき喫茶でもスマホスタイルというスマホ首の人たちで占められている、
はい、
スマホをうなだれて見る人たちの姿勢が今や世界で共通の人の姿になっている、それゆえにスマホによって脳が何か変化しているぞっていうアンディッシュ・ハンセンさんの指摘はぎっくりとしたんでございますね、
はい、確かに首の形が変わってきてるってことは、よく言われますけれども、
うん、
果たして脳に何が起こってるのかっていうのは、
スマホのあくまでも使いすぎでございますから、その辺のところはお聞きになってください、
はい、
かなり感じたのはね、あそこまでうなだれると気持ちがだんだんネガティブになっちゃうんじゃないかなっていう、
はい、
そんな気がしたんでありますね、
うん、
とにかくある意味で突然やってきたというこのスマホ時代、ほとんど突然でしょ。
そうですね。
この本の仕掛けにね、すごい面白い仕掛けがあって、見開き両ページに1万個のドットが打ってあるんです、点点点が、
はい、
パッとあるページを開くと両面1万個の点点点、その1万個の点点点のケツから8番目までが電気、水道、テレビが揃った時代なんですって。
はい。
1万個あるうちの下の8個、うん、それが電気、水道、テレビが揃った時代。その前はなかった。その前の点々にはない。
はい、
そしてケツから3つ目までがコンピューター、携帯、飛行機が揃った時代なんですって。
うん、
そしてスマホ、フェイスブック、インターネットは最後の1個、1万個並んだドットのうち最後の1個に登場したのがスマホ、
はい、
そのスマホがものすごい勢いで人間の脳を 変化させているんじゃないかというのがアンディシュ・ハンセンさんの主張なんであります、
はい、
で脳の機能というのはうん千年前かうん万年前かとあまり変わってないの、
うん、
そりゃそうだよね。かな人間はね少し暗めに作ってあるんだって。
暗め、
うん、何かっていうと良くないことを聞んじゃねえかなっていう、
うん、
で明日は明るい、明日こそいい日になるぞみたいなことを言ってる人っていうのは滅んできたんだって今まで。
へ、
なんでかって言ったらネガティブに考えながら生きてた方が生き残るチャンスが増えるんだって。真面目に落ち込むネガティブの上にもう一つ恐怖を感じる、
はい、
これがね大事なんだって。で、はい、タイムリミットがある、
はい、
人間が恐怖を感じる時間のタイムリミットどのくらいか。3分間です。
え ?3 分間?
どんなに怖い出来事も3分しか続かないの、
うん、へ
え。なんで3分かわかる?
わからない。
3分経てば死んだか生き残ったかはっきりするから、
はあ、
ライオンが飛びかかってきた、はあ、あるいはクマが襲いかかってきた、恐怖で全身が、それは3分間、3分経ったら食い殺されてるかクマを撃退したかもしれない。それが人間が生存するための淘汰の手段だった、
はい、
そこにスマホがどう加わってくるか。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
こんな体験はあなたにはないでしょうか。ある山道を歩いていた。突然、あなたの体が後ろに飛び跳ねた。うん、なぜ後ろへのけぞったのか自分ではわからない、
うん。
なんで俺はと思って、よく足元を見たら、ビニールのホースが落ちていた。蛇と間違えて驚いたらしい。
うん、
こういう体の構造ってのはあるんですね。これ人間が生き延びるために扁桃体に闘争か闘争か戦うか逃げるか、こういう警報器がありまして、
はい、
これがしばしば人間を救ってきた、
はい、
生きていくために人々はこんな風にして不安をすぐ抱える。なぜ不安をすぐ抱えやすくするのかというと、かなさん、これが面白いんだ。これが今だよね、
はい、
感染症への恐怖なんだって。
お、
不安っていうのは他者から移されるであろう感染症の恐怖、あの人はもしかすると陽性ではないかっていう、
うん、
そうすると胸にこう湧いてくるという不安が、実は人類が人類として生き始めた頃から備わった心理なんですって。この人に対する不安っていうのが続きますと鬱になりますよね。鬱っていうのは今重大な病気だっていう風になりますけども、このアンディッシュ・ハンソンさん、違う違う、それは体があなたを守るための防御システム、免疫としての鬱なんだっていう。なんでかっていうと、かな面白いね、感染症恐怖不安のためにその人が鬱になる。そうするとその人は鬱の間、人と接触するっていう本能を抑え込むことができるんだって。
はい。結果鬱らないっていう。
そうそう。その人たちが生き残ったって遺伝子を、記憶を人間は持ってるんじゃないか。だから不安から鬱になる。鬱になることによって感染症から遠ざかることができる。だから感染症が大流行してる時に人に会いたがる人っていうのは生き残る機会をなくしてしまうという、こんな風に説明してくれたらわかるだろう、
はい、
パンデミックで世界中で流行ってるんだったらば、
つまり前向きに鬱になろうっていうことですよね。
そうそうそうそう、そんなことをして我々は生き残ったんだという、
はい、
鬱っていうのを不調と思うなって、これはストレスの段階で体を理解してあげると一種免疫行動なんだって。なるほど、物は考えようだよな。こんなの誰か言ってくれよ、本当な。
もっと早く言ってほしかったですね。
ごめんなさいね、勉強が遅れて。俺も必死なんだよ。おじさんも一生懸命勉強してんだよ、人とも会わず、はい、繰り返すけども、この不安と鬱が人間の生存 を高めているという事実は認めなければならない、
はい、
一番強いものが生き残ったわけではない、不安だったり恐怖に怯えたり、そういうものが生き残ってきたんだっていう、その人間の不安みたいなもの、恐怖みたいなものを調節するホルモン、脳内ホルモンがセロトニンです。このセロトニンが出ると不安、鬱を感じる、これに対抗するのが脳内伝達物質ドーパミン、ドーパミンは集中と行動を促す、ドーパミンからエンドルフィンにバトンが渡されると満足っていうグッドのマークが脳内に灯るわけであります。集中と行動の引き金、これはドーパミンです。このドーパミンを最も刺激する道具が今あるんです。それやると満足、気持ちいいって、
それが
スマホなの。
ほ
ー、スマホなの。スマホって魔法の道具なの。
はいはいはい。
あ、これちょっとこれだけ紹介しとこうか、はい、せっかく朝考えた冗談だから。だからです、かなさん、
はい、
ドーパミンっていうのが時代のキーワードなの、
うん、
そのドーパミンをアニメにした作品が、
何ですか？
鬼滅の刃。うん、あれはドーパミンアニメなのよ。
よくわかりません、
ね、これはですね、鬼がたたってくるっていう恐怖をドーパミンで消していく、
はあ、
なんだっけ、あの剣の構えは、全集中っていう、はいはい、
なんとかの呼吸とかね、
はいはいはいはい、水の呼吸、
それです、
ね、ドーパミンはあなたの集中と呼吸を支配するんです、
うん、
だから鬼滅の刃そこにはまったわけ、
うん、これ本に書いてある、
俺だ俺だこれ、あの、本当失礼な言い方で申し訳ありません、
はい、
武田のスマホ脳ってのは面白かったなって、確かネタ本はアンディッシュ・ハンセンさんのスマホ脳だって言うんで、
はいはい、
今もう本屋さんに山のように積み上げてある、これベストセラーになってん、売れてん、うん、お買い求めになる方がいらっしゃるかもしれません、この放送を聞いて、
はい、
もしかしたらですけども私の方が面白いかもしれないあの、言ってきますけど、鬼滅の刃とか一切出てきませんからね。
そうでしょうね。
あの、ハンセンさん、この方はストックホルムの方なんで、鬼滅の刃とか一切知りませんの、
はい、
ハンセンさんごめんなさい、ちょっと私の方が面白いかもしれない、ごめんなさいこの次また明日のモナイトの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
前振りでカッコつけていましたが、縄文やりますから、
はい、
それであの白川静香の方にも縄文が入ってきますんで、
あ、全てつながっていくんですね。
本当にね、徹夜ワールドは面白いですよごめんなさい、自分で興奮しちゃってさあ参りましょうね。このスマホのを扱ってるアンディッシュ・ハンセンさんの本をいじりながらすごく生き生きしておりました、
はい、
ハンセンさんの指摘です。脳が一番好きなものは何か。はい、かなさんどうぞ。
脳が一番好きなもの、
はい、
なんだ、ドーパミン。
ドーパミンが出てくるためにはどうしたらいいか、うん、脳の好きなことをやればいい。その脳の好きなもの一番
何。
情報。
情報？
それも新しい情報が好きなの。
は
あ。例えば本を読んでらっしゃる皆さん、今あなたがワクワクしながらある本を読んでる、
はい、
ワクワクする本ってあるじゃないですか。
まああったりなかったり。
お前盛り上がらない女だな。
全てがワクワクするわけじゃないですから。い
や
い
や、そう、その通りだよ。
巡り合った時はやっぱりワクワクしますよね。
ワクワクするだろ。
はい。
お女がもう本当にね、本当に朝パチッと目覚めるもんな、その本のワクワクによって、
うん、
このワクワクしてるのが実は脳の好みなんですよ、
はい、
新しい情報。今あなたがワクワクしながらある本を読んでいるとする、その時あなたをワクワクさせているものを冷静に考えましょう。それは今読んでいるページではなく、読んでいない次のページがあなたをワクワクさせるのだ、
うんうんうんうん、
次のページへの集中と行動があなたをワクワクさせる、
うん、
そう、まだ何かよくわからない未来が私たちを興奮させるのだ、
はい、
このわからないものがワクワクさせるっていうところから始まった遊びがギャンブル。
ギャンブル？は
ー、馬に向かって人間が大声で叫ぶんだぜ、
はい、
それはよっぽどワクワクするんだよ、
ええ、
からゲームです。あの子供たちがやってる、うん、あれもわからないからなんですよ、
はい、
脳が好きなもの上げていきましょう、
はい、
ある情報なんですがこの話題が出てくると脳がコロッと巻いちゃうのがお金にまつわる情報、その次食べ物、次にセックス、うん、次に承認、承認とは何かわかる？承認ってのはいいねのマークだよ。
ほうほうほうほう、
はい、あれが欲しいのよ。
あ、はい、
そして冒険、
うん、
お金、食べ物、セックス、承認、冒険、これが脳は大好きなんです。私たちは行動の結果を求めているのではないのです。行動の動機こそドーパミン刺激のスイッチ、このドーパミン刺激のすべてを持っているのがスマホなんです。スマホの中にはお金、食べ物、セックス、承認、冒険が全部あるんです。なるほどね、
はい、
ソーシャルメディア、 SNS、 Facebook、 インスタ、スナップチャットっていうのもあるんですって、うんうん、これが人を縛りつけるんです。年から年中それが気になって仕方がないんです、
はい、
スマホの持っているこの機能が今世界を覆い尽くして、あの十何億とも言われる中国だってスマホ持ってない人いない。それを北京の共産党本部はこの人はここにいるってことで言い当てるわけでしょ。中国共産党にとってスマホってのはありがたいんです。
ありがたいのか、
そりゃそうね、どこにいるか分かるんだよ、
はい、
もう逃げようがないんだから、
はい、
でも考えたらかな、気持ち悪いと思わない？
そうですね、
うん、ドーパミンにスイッチを入れることが好きな脳にとって儲かるかもしれないというギャンブル、できるかもしれないというセックス、そしてレストラン新メニュー、
うん、
共通はすべてかもしれない、もしかしたら、本当なら、かももしなら、これに胸が弾むと、見返りがどんなくだらないものでも割に合わなくても、ドーパミンハイになるため、脳自体がドーパミンジャンキー、中毒になってしまう。
はい。
車のナンバーが映っているの。
え？
いや、例えばその煽り運転というものがあれば、
はい、
もう煽った段階で映ってんだから、あんたのナンバーは、
うん、
わざわざいたずらをバイト先の厨房でやるんですよ、
うん、
時給うん百円のあんちゃんが食べ物をいたずらしたり、冷蔵庫の中にすっぱだかで入ったり、
うん、
それをわざわざ上げるんです、インスタに、
はい、
そんなんバレるの分かるじゃん、
うん、
それで罰金うん十万円を取られるんです、
はい、
全裸で街を歩くとか高田純次さんのギャグだよそういうことをやるっていうのはこの割の合わなさ、
うん、
彼らが求めたものは一体何か、何を求めた？親指マークですよ。
いいね、
そう、それが欲しいだけでそんなことができるようになっちゃうんです。みんなそうでしょ、あれ親指マークが欲しいからっつんで、うん、冷蔵庫に入ったり、うん、ラーメンのスープの中で泳いでみたりしてるわけでしょ、うん、
はい、
ここだけ皆さん聞くとギクッとなさるかもしれない。これはアンディ・シハンセンさんがご指摘なさっていることなんですが、スティーブ・ジョブズ、
はい、
自分の子供には iPad は絶対触らせなかった。
あ、そうなんですか。
さあ皆さん少し興味持っていただけたかな。
いや、ずるい。もちろん、
あのスマホ関係の方には申し訳ありませんが、あくまでも使いすぎでございますから、一日の大半をスマホを見ているという方々に聞いていただこうかなとい う趣向でございます、
はい、
この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日香菜さんが非常に驚いてくれたのは、
はい、
スティーブ・ジョブズは自分の子供には iPad を触らせなかった、
うん、
そしてビル・ゲイツ、
はい、
14歳になるまで子供にスマホを持たせなかった。
そうなんだ。
これなんでかと言いますと、数十万年かけて進化した脳にとってスマホは薬なのか麻薬なのかジャッジがついていないんです。
うーん、
薬なのか麻薬なのか正体はまだ分かってない、 あの、私が言ってるのはね、スマホ2、3時間の人のことじゃないんですよ。
はい。
10時間以上とか、ずっとスマホ見つめ続ける人っているじゃないですか。
結構いますよ、今。
いるでしょう。
はい。
そういう人たちに関して言っておりますからね。だから、スマホ業者の方も武田を使うのはやめようとか思わないでくださいよ。何でもやりますから。小さい仕事でもやりますんで。はい。さあ、次の話題参りましょう。脳には様々な手順を同時処理するすごい能力があります。料理する人の手先を見ればいかにすごいかよくわかります。私も料理やっておりませんが、今仕込まれております家で洗濯のやり方。もう昨日も娘からやり直しを命じられました。
そうですか。
はい。洗濯機の使い方、はい、妻に教わって今やっております。はい、奥さんからカリカリカリカリ怒られるんだけど、なんでそっちやってこっちをやればいいでしょ、時間あるんだからって言われるのできない。だからカチンとは来てましたけども、奥さん見たら分かりますけど、よくやりますよね。かなさん主婦
やってますよ、
複数の仕事をね、
いっぺんにね、
本当に魔法のようにできるね。
確かにそうですよね、
うん、
こっちで火かけながらこっちで水回して、
うん、
干しながら、
そうそうそうそう、
炒めながらみたいなね、
そうそう、こっちは水回したら火つけたの忘れてるもんだって、はい、様々な作業の間に集中の対象を切り替える、そういうことができるわけで、人間にはマルチタスク、様々なそのやらねばならないことをこなす力がある。でも皆さん、これはチャンネルの問題なんだって。決していろんなことが同時にできるんじゃない。集中とは一つのことしかできない能力。しかも集中は数秒から数十秒の間にしかその力を発揮しない。集中を点々とつなぎ合わせると妙に興奮する。かなさんはいろんな仕事できるでしょ、その家事に関しては。
してます。
それはですね、かなさん、はい、あなた興奮してるんですよ。自分がとっても大きな仕事をテキパキやったような気がするんだ。
わかる。
充実感が込み上げてくるんです
よ。はいはい、私できるよっていうね。
そうそうそうそう。
うん、あります。これ
はですね。
はい。
染之助染太郎の曲芸の世界と同じ。
風回す。
はい。同じなんです。
はい。
でも、あえて煽りで、今日は余計に回しておりますというところに、その染之助染太郎の芸の極みというか、快感があるんですよ。誰もそんなのカウントしたものはいない。この染之助染太郎、繰り返し言いますが、アンディッシュハンセンさんのスマホ脳には染之助染太郎は出てきません。ごめんなさいハンセンさん、
はい、
あなたの5本より私の方が面白く語っているかもしれないが、これが三枚おろしだ。続けましょう、
はい、
でもこのマルチタスクを人間の脳はやりたがるってのは面白いと思わない、
はい、
集中をいろんなところに点在させて、それをいっぺんに、これが例のまたがけ恋愛なんかになるわけだ。
またがけれないね。
そう、主婦が火をつけて水仕事をしながらという同じで、あの女とやっといた後、急いで階段を二つばっか降りてノックして、新鮮な気持ちで待ったって言いながら入っていける充実感。
そうだ、
今日は三人とできた、
はあ、
それを本当にやっちゃった人もいますけど、マルチタスク、これが脳を喜ばせる。これは体の快感じゃない、脳が快感なのよ。
それでも同じに考えるべきじゃないじゃないですか。
おい、
主婦の仕事とまたがけれないっていうんですか、うん、それちょっと別問題じゃないですか。
ちょっと待てな、
はい、
今回予告だけやっておきますが、これを武田が見事につなぎますから、今勉強中なの。
怒られますよ主婦に。
だってね、不倫っていう本を読んでるんだけど、
はい、
その不倫に出てくる脳のホルモンの名前が全部同じなのよ。そら主婦から怒られるかもしれないけど、同じとこぐるぐる回ってる可能性もあるから、
はい、
三枚おろしってその手の番組だから、
ね、分かりました。
ここで面白いんだよ、ドーパミンが多く得られるわけ。マルチタスクは、うん、主婦と不倫を一緒にするなって言うでしょ、
はいはい、
でもドーパミンを得るためには不倫も家事のいろいろな仕事も似たようなもんなの、脳にとっては。なんでその聞くでもない聞かないでもない、納得したでもない納得してないでもない、ただ脳のこの辺の快楽に人は引きずられるっていうことは覚えておいてください、
はい、
で、何かを学ぶということはかなさん、記憶を作るっていうことなんです、
はい、
脳の細胞間のつながりを 新たに作ること。これが記憶を作るっていうことです。うん、短時間は既存のつながりをなぞるだけでいい。これが家事仕事、うんうん。その脳なんかほとんど使わなくても手が動くんだよ、うんうん。長期記憶は長いこと持っておかなければならない記憶というのは元手が必要で、エネルギーが必要なんです。はい、だから人間というのは集中力を使わないっていう記憶の仕方が好きなんですよ。ちょっと話難しくなってきた、
うん、ややこしくなってきました。
あ、時間いっぱいなんですね。これ以上やると怒られそうなんで、ちょっとねこの辺は明日また。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日はあの人間の記憶の話をしました、
はい、
何かを学ぶということは何かを記憶することである。これは脳の細胞間のつながりを新しく作ることで、その記憶を何度も何度も辿ってるうちに、そのつながりというのが強くなります。だから、意図も簡単に、思い出せるようになる。となると、脳を、思い出そうって追い込まなくても、スイッチが入ったごとく、その動き、記憶作った通りの動きが体ができたりなんか、するわけなんであります、
はい。
既存のつながりをなぞり、濃くする。それが、短期記憶、短い記憶です、うん。で、長期記憶。ああ、あの時はっていう、
はい。
この長期記憶には、タンパク質合成。タンパク質を合成するところから始めないと、長期記憶ってのは持ちません。
うん、
元手が必要なんです。忘れられない固定化にはエネルギーが必要で、皆さんがトランクルームに物を預けてるのと同じで、家賃が引き落とされていると、
うん、
短期記憶に関してはもうあなた毎日使ってらっしゃるから、
はい、
あなたのカバンの中に入っております、うんうん、でも長期記憶はトランクルームに物を預けてるんで、自動支払いで引き落とさなければならないということで、あなたの体に入ってくるエネルギー、食物から与えられるエネルギーから引かれていくんです、
うん、
長期記憶分は、
はい、
そして集中力が必要なんですよ。長期記憶をキープしとくためには、
うん、
脳というのはもともとエネルギーを食うという器官なんですね、うん、大人は2割、若者は3割、幼児、新生児に至っては5割カロリーを脳に持っていかれる、
うん、
おそらく記録あるいは文字の発明というのはこの節約のために人類は作ったのではないだろうか、
うん、
これ面白いでしょ。例えば恋愛という文字に今までの女性たちの思い出を記録する、
はい、
かなさんだってあるでしょ、ずっと一から並べられるでしょ。え、うん、これは男性の思い出、私の場合は女性ですけど、こう並べてあります、
はい、
これは記憶の中にフォルダーとなって収めてあるんですけども、かなさんも思い当たると思いますが、それは全部脚色で物語化してあります。
おお、
雨がざっと降る夜だったわとかって
物語ね、
物語か、街角を曲がったらあいつに会ったとか、
うん、
そんな風にして一連の絵巻物、物語化にしてあります、うん、物語化にしてあると思い出すことができるんです、
うん、
だから脳にとってはとても大事なんですね、うん、脳にとりましては文字と物語化、これが記憶を脳に取っておくためのフォルダーなんであります、
はい、
ところが急速にコンピューターの時代がやってきた、
はい、
これでスマホあるいはパーソナルコンピューター、うん、これが記憶を代行してくれるんです、
うん、
こっから真剣に考えましょうね。思い出を写真で撮って、
うん、
スマートフォンが思い出を残しといてくれるんで、
うん、
脳は何を思うか、
え、脳はだからもうあんまり考えなくなっちゃ
う。そうなのよ、
うん、
かなさん気づきました、
はい、
脳は考えなくていいわけでしょ、
はい、
だって撮ってやるんだから、そういうやつっていない、うんうん、スマホいつも持ってるやつで、
は
あ、何か思い出すたんびにスマホ開くやつっているでしょ、
は
あ、はい、あの人たちの頭の中に実はかな思い出がないんですよ、
う
ん、スマホが撮ってるから、
うんうん、
ですから奇怪なことが脳に起こり始める、
はい、
これは何が起こるかというと、デジタルに残せる記憶は覚えなくていいんだということで全て脳から消してしまうんです、
はあ、 はい。
私が言ってるのはね、スマホ使いすぎの方、そういう人たちに関して言っておりますからね。だから、スマホ業者の方、武田を使うのをやめようとか、そういうのはやめてください。何でもやります。はい。ここで、奇怪なことが脳に起こり始める。
はい。
デジタル性健忘症。
あ、そういうふうに言うんだ。
うん。
デジタル性健忘症。
うん、スマホを持ってるんで、覚えなくていい。
ああ。
ということは、ほら、子供の時に、ちょっとこれ言葉悪いんで勘弁してくださいね。俺なんかまだ覚えてるけど、盗んで食べたトマト。もう申し訳ございません、お役所さん。あの、トマト畑の棚の日陰の中に潜り込んでって、お役所さんに分からないように、内側に潜り込んで、トマトの、あの三角形の棚の中に入って、売れたやつをもぎって食うわけ。ところがガキなもんで手に力がねえからトマトに指が入っちゃう。だ手いっぱいにあのトマトの匂いが急いで食わねえとお役所さんに見つかったら鎌で切られるっていうのがあったからね、俺ら子供の頃。でもあの時の強烈なトマトの匂い。あのトマトの味。忘れないでしょ。でも言っときますが、盗みに入って盗もうとするトマトをスマホで撮ったら忘れちゃうんですよ、うんうん、スマホに撮ってやるからっていうんで、
はい、
これは怖いですよね。
恐ろしいですね。
つまり今大はしゃぎで食べ物をね、いただきますの前に撮る人とかいますけど、あれは今これから食べるものを忘れるんです、
うん、
私が言ってるのはね、スマホのあくまでも使いすぎでございますから、その辺のところはお聞きになってください。さあ、そのスマホとの付き合いどうすればいいか、また来週にわたってお届けしたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。